今43歳に今年なるんですけど、ね、高校生の頃ですかね、17歳ぐらいから、まあ、18歳高2高3卒業にかけてですね、まあ、ちょっとうちの家庭の事情といいますか、まあ、当時なかなかまあ珍しいんですけども、まあ、母子家庭というのを2度目の母子家庭になるという時期を、その多感な時期にですね、長男として私は母子家庭になるぞという、まあ、あったんですよ。で、まあ、母子家庭になるぞということで、まあ、母子家庭になるという、まあ、ついでに、まあ、うちのもう今どこにいるか分かりませんけど、うちの素晴らしい父親ですね、まあ、その、通常なら、まあ、慰謝料だの養育費だのっていう話になりますけども、残していたのは借金だけというですね、まあ、言ってみれば名義が親父名義で借りれなくなったものは、ね、妻であるビリジアン軍女緑の名義の、夫妻名義で、お金を工面するという、まあ、なんかね、自営で建設系の仕事をやってて、その資金繰り的なこと、もしくはギャンブル的なこととか、まあ、そんな感じだと思うんですけどね、まあ、それの、マイナスだけを残して、借金残して消えたと。まあ、消えたというか、まあ、どこぞとどこぞで暮らすという形になったんですけども、まあ、そうなると、まあ、通常の両親のいる家庭とは違って、まあ、お小遣いもままならないと、まあまあ、テレビもね、ラジオも ね、そう、レーザーディスクは何者だではないですけども、まあ、自分のこと、もうね、イカ天全盛期のコピーバンドブーム、ボーイ、ブルーハーツなどなどですね、ジギーとか。コメコメクラブとかみんなコピーバンドやってた、まあ、僕もやってましたけども、まあ、それバンド数もありますし、まあ、小塚がいるとみんなと同じように遊びたいぞということで、まあ、バイトをやっておりまして、でバイトをやってたらですね、まあ、某大英、アピロスのフードコートでラーメン屋うどん屋なんかやっとったらちょうど見つかりまして、先生にお前バイトは高速違反だろうと、やめろと、先生待ってくれと、うちの家庭の事情知っとるやろと、勘弁せえよと、どないしてくれるんじゃいと噛みついたわけですよね。金がいると、助けてくれと。なので先生、もうじゃあお前もういい、見つかるな見つかるなと言われましてですね、まあ、それでビリジャン群青緑のうちの母はですね、どうすると、なんか見つからんまでないかと、ああうちの系列の今勤めてる会社の系列居酒屋があるけん夜働けと、高校生居酒屋かと、やったらやないよっつって、もう時給かなり良くなるぞと、さやろない夜の長になるわけですから、まあ、居酒屋ですけど、で、まあ、居酒屋にそれでね2年3年生ですかね、まあ、居酒屋で働くようになりますと、1個上のバイト仲間がですね、自慢するわけですよ。俺の親父というか親戚が、東京の全国に支店営業所のある建設系の会社の人事課長をやっていると。で僕は、もうそこにコネクションを使って、もう今専門学校でね、勉強はしとるけども、もう何の苦労もなく入社できるんだと、まあ電力関係ですけどね、ああそうかと、いいなと、俺も紹介せよって言ってもうたんですよ。俺も紹介せよと言ってもうたらいいよって言うんですよね。まあそういうこともあるんですよ。まあ、バブルが終わりがけですから、もうバブルが終わった後なんですけども、建設業というのはですね、バブルが弾けた時にまでに受注してた仕事がまだあるわけですから、お金がまあね、まだバブルが残ってる状態、もう臨時ボーナス、年にボーナスが2回プラスで計4回もらえるような状況だったというね、まあそういう時代もありましたんで、もうイケイケなんですよ。もう一人ぐらいなんてないんですよ。で、おう、じゃあ本社の銀座に行くぞと、泣いてもらえるかもしれんから面接行くぞと、もう全部会社持ちで、銀座へ行きまして、その18歳の時ですよ、17歳の時ですかね、内定って言われてですね、もう内定で、も東京の本社所属のですね、銀座が本社ので、建設系の、まあ、建設現場、ね、発電所やら、そういう大きいプラントの電力関係の工事を、受変電設備などを受け、現場監督の会社ですよね、その設計管理、施工する方の管理だから、もう自分が汗流してやるんじゃなくて、だからもう 現場指示ですよねの系列の会社に入って、で現場配属になりまして、まあ言うてもですね、僕学歴がないわけで、やっぱ普通科に入っとったわけですから、電気の出の字オウムの法則は何事だという状況のまあまあ、そこ入社でやるわけですけども、まあ給料はいいわけですよ。でまあ親にも仕送りしながら、ねあのどっかおらんことになって借金だけ残った家を、それで V 字回復させですね、莫大な仕送りが、まあ、マックスで15万ぐらい送れるような生活になりましてですね、おこれはやったぞと、ね、もう家族でお兄ちゃんやったぞと、故郷に錦だぜっていう感じだったんですけど、それであのちょうど、会社全然わかんないけど、新入社員はまあチヤホヤされるもんですから、まあねそのバブルの恩恵も受けというか、まあいっぱい20人か30人ぐらい入社しましたんで、その中の一人として、まあどんどん辞めていくわけですよ。まあ現場仇の現場というのは、まあその荒くれ者がいっぱい作業員はいるわけで、その上で監督さんという立場でやって、その下に新入社員でつくわけですから、もう荒くれ者に揉まれ、で事務所ではその上司と、先輩に叩かれ、その狭間に揺れ動く中ブラリンな中間管理職でもないのに、立場が中間管理職の真似事のような状況でこう追い込まれていくわけですよね。人間関係というか、まあ、同期はチリジリ全国の現場に散っておりますしね。それであのもう挫折というかですね、まあまあ、もともとその電気関係の勉強してるわけじゃないですから、もう周りは電気科卒、大卒なら電気工学科卒、年上なのに僕の後輩という状況も2年3年と続いていく、もう挫折するわけですよ。もう全くちんぷんかんぷんなままもうやり過ごしてるわけですからね、まあ、穴を掘ったりとかペンキを塗ったりとか、まあね、上手になりましたけど、まあそれでもうねやけくそになっていくわけですよね。もうでちょうど、その頃に、もう人生最大級の空振り三振のような、ねちょうどそれに追い打ちをかけるように、まあまあ、ちょっとした恋も破れ、もう地獄を見るわけですよね。もう地獄といっても、今の僕から見れば大したことないんですけども、その頃はもう精一杯地獄ですから、それがだからもう二十何年前ですけども、そんな、まあ、もうね人間関係、そしてそのもう恋愛関係で知らない街で一人と、一人じゃないんですけども、まあ、孤独を感じてもう絶望的になるわけですよね。もうそんなもうボロボロになって、やけを起こしてちょっとまあ、車でどうにでもなれってアクセル踏んだ記憶が最後ですね。もう大腿骨がもうボロボロに3つぐらいに割れて、頭蓋骨を減ってね、窓ガラスにフロントガラスに突っ込んで、血だらけになってアブドラザブッチャーのようなデコになって、まぶたにガラスがめり込んだりですね、もうねケツのところから柔軟針塗って、大腿骨ドリルで穴開けて中にチタンの棒を通して、釘をビスで止めて、1年後骨がついたら、まあ、だるま落としのように真ん中だけ大腿骨が飛んだような状況だったですからね、まあ、そんな大事故、まあ、やけを起こして失敗したなと、まあ、その、まあ、前後ですよ、揺れ動くそんな時代にですね、ちょうど横浜のテレビを見てたらですね、ちょうどシーナ&ロケッツがロックの好きなベイビー抱いてという、シングルでアルバムリリースと、でプロモーションでバンバンテレビ出てたんですよ。でまあ、世代的にはちょっと僕ちょっと上の世代になるんで、僕らボーイブルーハーツジギー、さっき言ったカッツェとかですね、そういうコメコメクラブとか、まあ、そういう、ね、時代がタイムリー、ジュンスカイウォーカーズとかですね、まあ、そういうユニコーンとかは、まあ、そういう時代だったんで、まあ、一つ上のお兄さんたちの世代のような、まあ、そういう世代のような、まあ、バンドで、中学校の時、桑田佳祐主催の桑田バンド全盛の時に、中学校の時にですね、メリークリスマスショーというのが、明石家さんまとか鈴木雅之とかボーイとか吉川晃司とか、それでアン・ルイスとかですね、でセッションやってたんですよ。ドラムがもう3人ぐらいいたんですかね、パッパラかわいいとか高橋誠とか、みんなでドラム叩いて、パララララパッパッパラとかやってたんですよ。ローリンストーンズかなんかですかね。そこでひときわですね、サングラスで長身で、布袋さんとかもいたんですよ、チャーとかもいましたけども、もうそひときわ、サングラスで革ジャンでレスポールでひときわ存在感のすごい、それが鮎川さんだったんですよ。で中学校の時にこのかっこいいギタリストは何者だと思ってたんですよ。でまあ全然その音楽には興味あるもん、まだザ・ベスト10とか、まあ、歌謡曲全盛、アイドル全盛、ね、おにゃんこクラブ追っかけたりする時代だったんで、わこうかっこいいなと、ちょっと桑田バンド聴いてたぐらいなんですけど、かっこいいなっていうまんま、そういう まあ、福岡出身、福岡ですげえなっていうところまで知ったんですけど、ちょうどあの大学生に勉強を教えてもらう機会があって、その世代が ARB 世代とかメンタルロック世代、広島の方だったんですけど、いろいろ情報を教えてもらって、あ、そうなんやって思ってたんですけども、それがあのそのもう横浜でその社会人 2,3 年目、もうグラングランの時ですよ。で、まあ、じっこったりしなんかね、死にかけて生きててよかったなっていう時に、シナロケを見て、あ、すげえな福岡の、福岡はかっこいいなと思って、ちょっと子供、お子さんが生まれた時にそのロックが好きな、ロックの好きなベイビー抱いてという曲が出てたみたいで、で CD 買いまして、まあそんな、まあ、まあ、でもまあそれぐらいっちったらそれぐらい、まあ薄いんですけどね、まあシーナ&ロケッツの、シーナ&ザ・ロケッツだったんですかね、当時はですね、そういうあの思い出が、まあ、あったんですけども、でその社会人夢破れまして福岡戻ってくるとですね、今度は私の、まあ、バンドのメンバーでもあるよね、親友のおつすみさんが、シーナ&ロケッツのドラマーの川島さんのところで働いているという、状況がやってまいりまして、ベガーズバンケットって今ライブハウス CB の前身ですね、まあ、そういう流れで、まさかまさかのですね、あのシーナ&ロケッツのに薄いですけども、まあ、おつすみさんを介しまして関わるという、で私が、まあ、愛する妻のジェニファーと結婚した時の結婚パーティーもそのベガーズバンケットで、オフィス向かいの向井社長をはじめですね、温度取ってもらって結婚パーティーしてもらったり、その二次会まで、ね、川島さんには来てもらったりとか、来ていただいてありがたいなと、まあ、思っておったりで、ライブハウス CB になりまして、まあ、さらにさらに今度で、まあ、その前に僕レストランバーで天神働いた時も、まあ、そのおつみさんとか川島さんの、まあ、縁もありましてですね、シーナ&ロケッツご一行が来たことがありましてですね、でその当時年上の料理長がもう超ドストライク明太ロック部で、もう僕も鼻が高がだがだがだったという思い出もあるぐらい の僕料理長から、店長、サインもらってきてもらっていいですか、僕大ファンなんですけどって、マジで、じゃあお願いしてやると、俺何様だっちゅうこともあったんですけどね、それでサインもらいまして、川島さんからですね、してんでよとか冗談で言われまして、いやいや、もうありがとうございます、もう料理長が大好きですね、料理長来てきて挨拶しよ、せっかくやけんみたいな状況があった思い出がありつつですね、でライバス CB の周年記念のライブの時に、まあ、シーナ&ロケッツがの、30周年ですかね、でライバス CB も15周年かなんかちょうど重なったんですかね、周年が、そんなイベントでライバス CB でロケッツライブ後の打ち上げをやるのに、発注来まして、桃屋の方で、まあ、ケータリングを、ライブが終わった後夜中になるけど、夜遅くですけどちょっと食べ物出してくれんかという発注が来まして、喜んでとなりまして、まあ、でロケッツメンバーには通常の唐揚げとかサラダとか、まあ、桃焼きとかそのね取って食べる感じのやつをどっと並べて、ロケッツメンバーにはちょっと別に水炊きとかなんか鍋出してくれんかと、ああ出しますと、でカセットコンロ持参で鍋出して、で鮎川さんとか紹介してもらいまして、まあ、シナさんもおりましたら、もうロケツメンバーね鍋を、振る舞う、まあ、ちょっと取り分け係までやらせてもらってですね、で鮎川さんにも「おおそうか、じゃ鍋のオーソリティやね」とか言われて、いやいやとんでもないです、もうちょっと大したもんじゃないですけど、すいませんありがとうございますという感じで、まあそういう薄いですけど、まあ薄いですけど、そういうまあ、おつみさんを介して、まあ、川島さんと、まあ、出会うことができてですね、ちょっとまあそのもうがっつりもう本当の番から比べればですね、ちょっともう全然ちょっと申し訳ないですけども、そう、まあ、うっすらですね関わらせてもらったということがありましたんで、まあ、ちょっと、まあ、そのことをですね、まあ、せっかく私もこうやってポッドキャストやってるもんですから、これはですねちょっとコメント残しておかないと次にはいけないなというね、まあ今日は2月20日金曜日でございますけども、昨日は近親者家族葬、その、おとといが木曜日が、水曜日ですかがロック葬ということで、まあ、報道でバンバン出てましたけども、かなり2000人の方が集まられたということ、まあ、ありですね、まあ、先週の収録の翌日だったもんですからね、13日の金曜日が77回だったんで、まあ、ちょっと まあ、そういうことで、まあそのでまあ、100万年早いですけども私のようなものがですね、まあ、そういうちょっとまあそういうまあちょっとでも関われたというまあねいろんな出会いがあったっていうのを感謝したいということで、まあそういうふうに、言っておこうと挨拶に返させていただきたいと、まあ挨拶じゃないですけどね、まあ、そんなこんなでもうこの年になればですね今からはまあ出会いよりも別れのが多くなるかもしれませんけどもね、まあ、そうやってまあ残されもの、まあ、僕もですねまだあんまり経験ないですけども超身近な母親とか家族がですねと別れるというのはまあ経験がないんでまだちょっとピンときてないっちゃピンときてないですけど、まあ、でももうちょっとねなんとかこういろいろこういうことを察するにあまりあるところありますけどもね、まあ、これからまあそういう、まあ、年に入ってきたんだなと思いつつ、まあ、自分の番がまあ少なからずも来るということですしね、まあ、生きてる間本当あゆかさんも言ってましたけどもぶっ飛ばしていきたいなっていう気持ちになりましたんで、ね、ちょっと番組の路線とはちょっと違いますけどね、まあ、そういうことでございますんで、まあ、そういうことで、まあ、元気よく第78回でございます。桃焼きの桃屋プレゼンツエコー桃屋のさんのオールデイズネポンポンと間違った。福岡市東区前松原若宮と交差点付近の桃焼きの店桃屋特設スタジオから今回もお送りしております桃屋のおっさんのオールデザネッポン第78回でございます。この BGM はですねちょっと今まで iPhone のボリュームを直接押さなきゃいけないところにケーブルさせてたんですけど今もうミキサーのボリュームのつまみで調節できるところに、やっと気づきましてですね映してもう自由にボリュームがほら、こんなんなったりこんなんなったりできるようになりました。さらには、こんなんなったりこんなんなったり、まあ、左右にも触れるようになったという、まあ、そういうことでございますんでよろしくお願いしたいですね。まあ、でおつみさんが東京飛びましたんで、まあ、おつみさんがコメントを残してくれるかどうか分かりませんけどもね、まあ、なんかその話が聞けることがあれば聞きたいなと思いますけど、ただちょっとまあいいや、まあそういうことでございます。第78回でございます。よろしくお願いします。じゃあ一回曲入れます。そんな曲、まあみんねまた朝は来るという歌でございます。また間違えましたけどね。じゃあ聴いてください。ビアンコネロで1,2,3,4,5,6,7。
また始まりに出会い、なんだか 雑魚と死んではいない。シュワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー。恐ろしいことにさらに強くなる。そんなことだってさらにあるけど、今日もまっさらなまっさらな朝は来る。ワン・ツー・スリー、ワン・ツー背伸びして、ワン・ツー怪我の根源、ワン・ツー傷ついても時の声よって、からのワン・ツー足取りが重要。新しい朝を鮮やかに塗りたくる。ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー・フォー、ファイブ・シックス・ナイン。
ビアンコネロで1、2、3、4、5、6、7でございました。
こんにちは。うんちがデカめです。ねえ、君はもう巻きぐそじゃない。そんな顔に似ているだけ。うんちパック。ねえ、君はもう巻きぐそじゃない。桃屋のさんのオールデ
やっちゃいました。すいません、桃屋のおっさんのオールデーザネッポンでございます。第78回ということで、2月20日の金曜日でございます。今時刻は1時になろうかということで、割と早起きできまして収録しておりますと。この BGM のね、このいろんなあのガス抜けラジオさんの時って結構小さめで音流しますもんね。僕もだからそんな感じでこのぐらいにしとく。でもそれが iPhone のボリュームじゃないとできなかったのが、もうミキサーでできるようになりましたんで、やっとなんかいい感じじゃないかと思います。で、前回の放送でまあ言ってたんですけども、ケリーさん、まあ、初メールいただいてありがとうございますということで、早速ですね、ケリーさんからなんとですよ、お返事をいただきまして、こんばんはとケリーさんからいただきました。最新回拝聴しました。僕の名前を何回も言ってくださりありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。本当ありがとうございます。マジで嬉しい、恥ずかしい気持ちですということで、で僕もポッドキャストいろいろ聞いていまして、番組で話されていた番組もいくつかは聞いておりますよと。この番組を聞いたきっかけはアートワークを見た時に印象的で気になったからですと。他の番組と比べてインパクトがあるので惹かれやすいと思います。今のも前のケロログバンドも良いアートワークと思います。ありがとうございます。話が聞きやすいのと、破天荒なジングルのアップテンポな感じがぼーっと聞いていても耳に入り込んでくるので聞き入ってしまう番組ですねと。無理のないペースで続けてくださいねと。ありがとうございました。ちなみに僕ケリーはこってこての日本人ですよ。これまたちなみにですが、僕も細々とですがポッドキャスターをやっております。お互いに頑張りましょうということでいただきました。ケリーさんありがとうございます。マジでありがとうございます。丁寧に返事までいただけるとありがたいですね。まあ本当このアートワーク、エコー残ってますね。まあみんなイラストとかおしゃれなやつが多い中、僕だけ顔バーン出してるんですよ。決め顔でですね出してますけども、それにまあなんじゃこれやと興味を引かれたということでございますよ。もうほんとね、よかったですよ。まああの結構 ポッドキャストも被ったのがあると言ってましたけど、まあ、僕今月1回アメブロ更新するという今年の、まあ、プチ目標をぶち上げてますんで、また今回、ブログ更新しますけど、今度は僕の聞いているポッドキャストシリーズを、記事にしようかと思ったりしておりますん で, でクリックしたらその各ポッドキャストやホームページやブログに飛べるように、丁寧にリンクまで貼ろうという気持ちでおりますんで、まあ、今月中に更新すると思いますんで、その辺もよろしくお願いしますね。本当ありがたい、ありがたい、話が聞きやすいと、破天荒なジングル、アップテンポな感じ、ありがとうございますね。もうね、内容は薄くをモットーにテンポだけを重んじて、まあ、やっておるこの番組に、ドハマりしていただける方がおるということだけでも、まあ、やっててよかったなと思う次第ですよね。で最後ですよ、この気になる気になるね、細々とポッドキャスターをやっておりますということで、うんと同業者、ザ同業者やないかいと思ったんですよ。でずっとたどりましてですね、ずっとポッドキャストたどりましたら出てきまして、ツイートに出てきましたよ、驚きましたよ。おもれきさんです。主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれぎということですね。歴史番組やっておったんですよ。まあ、時代でいう時藤三郎のようなですね、あと壁ドンの昼顔の斉藤さんですか、斉藤匠っていうんでしたっけ、みたいな声の方と2人でやっておるんですよ。でですよ、びっくりですよ、歴史ジャンルポッドキャスト1位です。1位の人がねえ、この我がオールデイズザネッポン、オールネポね、私もね略やっておりますけども、オールネポに対しおもれきね、近いですね、名前は近いですけども、もうランキングが雲泥の差ですよね。こちらは1位ですよ。これはこのびっくりしました、びっくりしました、本当ねえ、もう現代版の水戸黄門やないかーいねえ、細々とやっておりますと言いながらも1位ですよね。え、はたや僕はランキング外の人間がですね、ランキング1位の方から応援していただいているとね、ありがたいですね。これだからですね、まあ、目指すはおもれき公式応援ポッドキャストに任命されるように頑張ろうとね、ありがたいですね。本当まさかまさかやっすよね。もうね、通りすがりの旅人かと思えば1位だったという、本当このもんどころがってこうランキングを目に入らぬか、ああ1位やはあってね、はあ、本当すごいっすね、マジで。人生楽ばかり、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダまあそうまあ、びっくりして、まあ、私も学歴コンプレックスはありますと、高卒で勉強全然ダメですけども、まあ、頑張りますと、心して配置させていただきますという、まあ、返信をしたらですね、まあ、適当にやってる番組なんでお耳汚しになりますがよろしくお願いしますというご返事をいただきまして、ねえ、1位の方の言うセリフにはやっぱ凄みがありますね。そのね、やっぱり謙虚な方が1位を取るんですよ、ね、どっかで聞いたことあるんですけど、神様がこのように紛れて、人間の形を人間として紛れ込んでることがあると。でその神様というのはとっても腰が低い、にこやかでもう腰が低い、もう、ね、そういう方がいるという話を聞いたことありますけど、まあ、そういうことですよね。 俺は1位だぞこの野郎って、なかなかあのね、まあ、ウーマンラッシュは村本さんみたいなそういう芸風にして、ね、笑いを取っていくという手法をそのあえて狙っていかない限りは、まあ、そうやって俺は1位だぞって、まあ、えばる方はですね、長くは続かないですもんね。やっぱこういう謙虚な方がやっぱねあるんですよ。で僕も早速聞いてみたんですけど、今ちょうどセンター試験の、問題にチャレンジしたということで、毎年恒例らしいんですけども、まあ、問題を解いておりました。さっぱり何の話をしてるんだかさっぱり分かりませんでしたけどね。やっぱすごいですね本当。まあだからで、まあでもフリートークもその前後に挟んだ、ね、のも楽しそうですし、まあ、お便りがバンバン来てますし、なんかバッジとかも配ってるみたいなんで、僕も頑張ってですね、ちょっとセンター試験とかでテスト問題とか聞くと辛いですけども、ちゃんと普通に歴史の話を広げて掘り下げていくこともやってあるみたいなんで、次の回からですねまた楽しみにしていこうとねえ、びっくりしたね本当。BGM が止まってますね。でどうします、これ BGM を動かす技がありました、ありましたね、これだ、レッツゴー。でまあそういうことですね、ちょっとずつ僕も、まあ、人見知りではありますけどもポッドキャストをやってるということで横のつながりがちょいちょい出てきてですね、ありがたいですよ。あと一つですね、まあ、アズオとアズマシクな乙女たち、30代アズマシクな乙女たちというあの大人気ポッドキャスト、お化けポッドキャストがありまして、アリアドネさんと市垣さんという2人がやってる北海道札幌からお届けしている30代女子のですね、もう大人気ポッドキャストがあるんですけど、そこに憧れて沖縄の女の子たちが女子になれない女たちという、ぶっちゃけトークを、体育会系女子という感じですかね、もうセキララに、多分結構カットして際出るとこそれでもカットしてるらしいんですけど、まあ女同士で話すとこんなにえぐいのかというのを垣間見れるような番組がとっても面白いんですけどね。その番組にですね、今最新回の第8回ですね、女子になれない女たちという、ポッドキャスト、ちょっと時間あれば今日僕もブログに貼っとこうと思いますけども、この第8回でですね23分13秒と、それから24分15秒に、僕の桃屋のおっさんという名前が何回か出てきますね。びっくりしましたね。もうぼーっとうとうとうとうとずっと聞いてたらですね、僕の名前が桃屋のおっさんという何回か名前を連呼されて、うっって目が覚めましたけどね。びっくりしましたね。ありがとうございますね、僕の名前を呼んでいただいて、ちょっとだから認識されてありがたいと。ただね、単なる人違いだったというので僕の名前を、人違いでも名前出してもらってありがとうございます。これこそステマですよね。ステマ、ステマ、ステマ、ステマ、ステですよ。ありがとうございます。本当ステルス、ステルスやってます。ありがとうございますね、ありがとうございます。もう本当びっくりしましたね。まあちょっとずつだから、ポッドキャストをやってる方にも、ね、まるでだからね、芸人が見に来る芸人、この前のキングオブコントでね、そういうコンビ出ましたよね。名前何でしたっけ、もう今すぐ出てこないですけどもね、そういう人になりたいなと。いやな、ちょっと面白かったら、このくだりが面白かったですというのをですね、まあ、メールを送るというかツイッターでコメント返信をしてたんで、ちょっとこの人誰やってるのあったみたいです。ただみんな iPhone ではないのであるのと Wi-Fi 環境にないのというのがあって、なかなかポッドキャストをいろんな人たちの聞けてないみたいですね。だからまあこの放送も聞かれてないでしょうから、まあね、こういうことで一応だからそういう名前のお礼はしました、ありがとうございますと。でまあお店にもし沖縄から福岡に来た時はまあ、サービスさせてくれとってサインくれと、いやいやもう私みたいなものがサインは会社ですけどいいですかと、いやいいですいいですよ、もうサインください。そしてまあね、言ってませんけども、サインをもらったらですね、写真を撮って撮らせてもらって、写真を貼って、女子になれない女たちの、写真ありますということで、客を、来店アップ、来客アップを目指したいと。 ね、これは得点、リスナーにとってはすごい得点だと思いますのでね、女子になれない女たちのサインと、顔写真、まあ、ちょっと引き気味のぼんやりした感じで、あのずるいぞっていう写真を撮るか、100均でサングラス買っといてサングラスをかけてもらって顔を撮るかとか、いろいろパターンはあると思うんで、ね、顔出し NG の場合はいろんなパターンをして、そのシルエットだけでも撮らせていただきたいと。で、色紙を貼っとく。あのソフトバンクホークスの松田選手の横にビアンコネロのサインがあるんですけど、その隣にでもですね貼らせていただこうかと思いますけどね。本当ありがとうございます。本当ね、ありがとうございます。本当ケリーさんもありがとうございます。本当で、皆さんおもれき、歴史を好きな方ですね、あのおもれきを聞いていただきたいと思います。そしてあの我が、親友でありますおつみさんがもう自称歴史大好き幕末ナビゲーターでございますからね、俺のことをタカチョキちっちゃくと呼んでって言ってましたからね。え、おつみさん、もう幕末もう高杉さん大好き男みたいですからね、え、そういうもう歴史ならもう誰にも負けだよねって、誰にも負けないぜってね、え、偏差値47の高校にあの首の皮一枚奇跡の合格を果たした男がですね、歴史は誰にも負けないって言っておりますから、歴史は赤点取ったことないって言ってますからね。ね、偏差値低い学校に奇跡の合格をした男が言ってます、ね、まあね、そういうのもありますんで、まあ、今度ね80回でおつみさん登場しますんで、まあね、その辺のところもですね、あの歴史、たまにはあの歴史的な話も僕はもう聞き手に一方的に回って、あのおつみさんに、あのおつみさん歴史を語るの巻をお送りしてね、これであの新しい客層がね広がるかもしれませんので、ぜひおつみさんの番組も隔週でやってとかねね、もうあの LINE で電話つないでですね、 LINE の電話で一方的にあのミキサーに差し込んで喋らせろということもあるんじゃないかとね、思いますね。結構時間経ちましたね。あとですね、僕の、まあ、もう1年経とうとしてますけども、2014年3月8日にお届けした僕のおつみさんの結婚式で余興で喋ったあの措置漫談結婚式スピーチ編、これが今もう YouTube 再生回数がですね9400回を超えております。もう1万回を超える勢いですね、1年間で。もうありがとうございます。皆さんやっぱ結婚式の余興を頼まれた場合、ボケたいなというやっぱオファーが来た時に、なんか一発かましてやりたいと思う方があるんでしょうね。だから面白スピーチとかボケとか余興とか披露宴とかで検索したら、多分僕の YouTube が引っかかってきてそれを見てるんでしょうね。だから僕の結婚式で数々拾い、1年間わたって拾い集めたボケを14分間に詰め込みましたんで、それを皆さんそこからチョイスしたりアレンジしたりしてボケを使ってるんでしょうね。ねえ、ありがたいですね。一応このポッドキャストのシーサーブログの方でも、親友へ捧げる披露宴スピーチみたいな回が、アーカイブすればですね3月ぐらいに多分載ってるんじゃないですか、音声入ってますんで、去年の3月ぐらいのアーカイブを見ていただければいつでも聞けますね。えポッドキャストも多分購読すれば過去回聞けるんじゃないですかね。まあそういうことで、まあいろいろありました。今日は前回1時間ぐらい行きましたんで、今日も40分ぐらい行こうとしてるんで、もうねこの辺でね終わりましょうかね。エンディングテーマを今一生懸命探しております。なんせ編集しませんからね。はい、来ました、エンディングでーす。
てててて、てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててででっと、
福岡市東区前松原若宮と交差点付近の桃焼きの店桃屋特設スタジオから今回もお送りしました、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン第78回、世界一聞き流せるポッドキャスト、オールネッポンということでやってまいりました。で次は79回が待っていると。でまあいろいろですね、人気ポッドキャストを見てると結構ホームページスタイルが多いんですよ、マジでね。まあシーサーブログから発信してる僕みたいなパターンの方も結構おられますけど、だからですねいろいろ今調べてるんですけど難しいですね。ワードプレスっていうところでホームページを作り、でロリポップとかいろいろなんかレンタルサーバーっていうのを安くで借りれると結構な容量で、シーサーブログでは まあ、年間6000ぐらい払うんですけども、それよりもだいぶ安い価格でレンタルサーバーもっとでっかい容量で借りれるみたいで、それでホームページさえ作れれば、そこに再生のやつをつけてそこで聞けて、ポッドキャストのリンクも貼れてとできるみたいなんですけどね、難しそうですね、こればっかりは難しそうです、マジで。でもなんとかね、でメールのドメインも取得できるサービスもプラスいくらで何十円か何百円かでできて、だから、メールアドレスは alldaysthenippon.jp でお願いしますとかなんかできるみたいなんですよね。だからモメノスさんのオールデイズザネッポンのホームページも、allnepo.com ですとかいう感じでパッと開けたりすることができるみたいだし、これやりたいね、難しいね、でもね難しそうやな、まあなんとかねこれもやりたいですね。まあどんどんどんどんだからボイスレコーダー一発で撮ってたのがミキサーになったりマイクがついたりね、BGM 曲振りができるようになったりと進化をしていくとまた次が見えてくるものなんですよ。これでもう完璧終わりだと思ってたんですけどね、今ホームページが作りたいとホームページが作りたいなと、ね、だからレンタルサーバーがいると、でそういうホームページを作るそういうサイト的なものがあるというところまでは分かりました。ただパソコンの知識がないということで、ね、まあそういうちょっとずつ進化していくと思いますんで、皆さんね、そういうことでまた次回お会いしましょう。そして夢で毎晩お会いしましょう。アデデス。
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズザネポー。
あ、切れた。ボーナストラック。まあ今後とも皆さんね、よろしくお願いします。ケリーさん、おもれきの皆さん、そして女子になれない女たちの皆さん、よろしくお願いします。なんか今42分42秒とかすると語呂が悪いですからね。ちょっと回しときましょうね。まあ後説みたいになりましたね。あとなんであの時放送局とアズオトがコラボして名古屋にアズオトの2人が行ってなんであの時放送局に出演し、そしてアズオトになんであの時放送局の2人も登場していたというコラボをカラオケボックスで収録してたみたいですね。その手があるんかーいと思いましたね、皆さんね、ほんと。まあそういうことで皆さん、また次回お会いしましょう。さよならー。